おはようございます。今日は、皆様もよく読んだことがあり、日曜学校でもお話を聞いたことがあったり、している、ダニエル書の6章、獅子の穴に投げ込まれたダニエルというところを学んでいきたいと思います。まず、6章の1節から10節までを交互にお読みして、お祈りをお捧げします。奇数節は、私が読みますので偶数節を、お読みください。ダニエル書6章1節から10節。ダレイオスは全国に認知を持つ120人の大使を任命して国を治めさせるのが良いと思った。さてこのダニエルは他の大臣や大使よりも際立って秀でていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからであった。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。そこでこの人たちは言った。我々はこのダニエルを訴えるためのいかなる口実も見つけられない。彼の神の律法のことで見つけるしかない。王よ、国中の大臣、長官、大衆、顧問、総督は皆、王が一つの法令を制定し、断固たる禁令を出していただくことに同意しました。すなわち今から30日間、王よ、いかなる神にでも人にでも、あなた以外に祈願をする者は、誰でも獅子の穴に投げ込まれると。そこで誰予想はその禁令の文書に署名した。はい、お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今日も婦人の聖書研究会祈祷会であなたのお言葉を開くことができますことを感謝いたします。あなたのお言葉がいつも私たちの前にあることを感謝いたします。どうぞ今日も私たち一人一人が神様からの語りかけに耳と心を開いてしっかりとお言葉をいただくことができますようにお導きください。配信先で集会守っておられる姉妹たちの上にも神様が同じように霊を注いでくださるようにお願いいたします。これからの時間を御手においだねしてイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。6章に入る前に、先週いたしました5章をちょっとこう思い出していただきたいんですけれども、5章はベルテシャツァル王の何と言いましょうか、神様を恐れない、この、態度、神の宮から運んできたものをでみんなに振る舞って、自分たちの神々を賛美したという、そういう記事を読みました。そして、ベルシェシャツァル王はネブカドネツァル王の孫だというふうに学びましたけれども、このネブカドネツァル王というのはこの4章 に出てくる通り、神様に背く、そのことが神様から強く示されるために、獣になって理性も失うような状況があって、そしてその期間が過ぎたときに神様を褒めたたえ、そして大いに戻って、歩んだ、その孫ベルシャツァル王の記事が5章にありまして、で、ベルシャツァル王は前の王たちの、がどういうふうに、自分たちの神々を礼拝し従い、しかしダニエルたちを通して誠の神を知る機会が与えられて、いたのに、それに、心を向けなかった、向けなかったらどういうふうになるのか、誠の神が、しっかり示してくださるということを経験したり、また聞いて、いるわけですね。で、この五章に出てくるベルシャツァル王は、それでも五章の22節にありますけれども、その子である、その血筋はみんな子というような言い方をしますけれども、その子であるベルシャツァル王よ、あなたはこれらのことをすべて知っていながら心を低くしませんでしたと、ダニエルに言われて、そして、あなたの知性が終わりますと、いうふうに、メネメネテケルウパルシンという言葉を、予言を語られて、そして、その世ですね、五章の三十節を読むと、その世カルデア人のベルシャツァルは殺された、そしてメディア人ダレイオスがおよそ62歳でその国を受け継いだというふうにあるわけです。ベルシャツァル王は神様の言葉の通りにその働きを終えるわけですけれども、その知性が終わる、王たちの場合はこの命が終わってその次の知性になりますけれども、知性が終わるだけではなくて命も取られることになりました。しかもその夜に死ぬことになりました。本当に神様を人が侮ってはいけないということを私たちはここから恐れを持ってまず学んで、この6章に入っていきます。で、メディア人ダレイオスがおよそ62歳でその国を受け継いだということで、ちょっと私と同世代だなと思ったんですけれども、そういう人物がまた全国を治めることになりました。この120人の大使を任命して国を治めさせるのが良いと思ったとありますけれども、120件とか、例えば120件あったわけではなくって、もっと少ない、なんて言うんでしょうか、県って言うとちょっと正しくないかもしれませんけれども、地域をが地域でしたけれども、120人、その、地域を治めるために、人を選んで、いたということです。そして5章の29節にダニエルが、彼がこの国の財産の権力者であると布告させたというふうにありますけれども、6章の2節でも、彼はまた彼の上にダニエルを、彼らの上に120人の上にダニエルを含む3人の大臣を、置いたわけです。そしてこの3人に大衆たちが、その地域で行われていることを報告し、王が損害を被らないようにするために、その3人の大臣を置いたということがわかります。で、マント先生のこのレジュメの方に、大衆たちが、一番ですね、の最後の方ですけど、大衆たちが王が願うように仕えず、王に損害を与えていたのだろうというふうに、あります。今でも、不正がこの、行われて、 王が損害を受けるというか、国とか県とかいろんなところが損害を受けるというようなことがありますけれども、そういうこともあったでしょうし、まあ大将たちだけではなくて、もっとこう下々の者たちのいろいろな不正とか思惑によって王が損害を被るのに出来事がないように、この第二にいるたち3人の大臣というものが与えられて置かれていました。そして、3節にダニエルは他の大臣や大衆よりも際立って秀でていた、彼のうちに優れた霊が宿っていたからであったというふうにあります。とこの間の日曜日にもある姉妹と、いやダニエルってもう80歳になっちゃってたんだねって話をちょっとして笑ったんですけれども、いつまでも勝手に少年ダニエル、青年ダニエルのイメージでダニエル書を読んでいますけれども、この時もダニエルはそういう高齢になって、おります。そしてその信仰生活はずっとこう続いて、神様に対する信頼厚く、また神様から信頼された人物であることがわかります。でここに彼のうちに優れた霊が宿っていたから、他の大臣や大将よりも際立って秀でていたというふうにあるんですけれども、ここを読みますときに私たちも世の中でいろんな働きや人間関係があるわけなんですが、私たちも同じように神様の優れた霊をいただいているわけですね。で、私たちもそのことを意識すれば、本当にその霊が豊かに働いてくださって、別に際立って秀でていることがいいわけでは全然ないんですけれども、その優れた霊によって発言したり、その場所を導けたり、できるんだなっていうことにちょっと気がつかされたんです。私たちのうちにある霊、ご聖霊を私たちはあまり意識してないので、私が意識してないので、ご聖霊が豊かに働く機会を私自身が奪ってるんじゃないかなっていうことをちょっとこう考えさせられる、第3節でした。そして他の大臣、大使、他の大臣も優れていたので、王は、ダレオス王はダニエルを任命して全国を治めさせようと思ったというわけなんです。首相とか大統領のようなものでしょうか。でところが大臣や大使たちはそれは面白くない、わけですね。でそれで、何か訴える口実を見つけようと思ったけれども、何の口実も欠点も見つけることができなかったと4節に、あります。とレジュメにもあります、1番の1番の、米印のところでしょうか。ダニエルは神が与えられた知恵や誠実さを持って忠実に仕えることを通して、部下としての期間は短くとも王の深い信頼を獲得していたというわけですね。そしてこの何の口実も欠点も見つからないということは大変困ったことだったわけです。4節には、彼は忠実で何の怠慢も欠点も見つからなかったというふうにありますけれども、ダニエルがその優れた霊を豊かに用いて、でまた聖霊に用いられて、誠実に自分の働きをしていたということがわかります。それで5節にありますけれども、そこで、この人たちは、大臣や大使たちは、我々はこのダニエルを訴えるためのいかなる口実も見つけられない、彼の神の律法のことで見つけるしかないというふうに、企てるわけですね。神様のを信じる、律法、決まり事、を通して、落とし入れようと、 ということです。私たちにとってはこのイエス・キリストを信じている、またクリスチャンとして歩んでいることで訴えられると、また落とし入れられると、低くされるというようなことだと思います。信仰以外責められるところがないというのはすごく幸いなことだなというふうに思いました。怠慢や欠点がたくさんあるので、そういうふうに私は思ってしまったんですけれども、でも それは何とか憧れたいなと、願いたいなと、目指したいなというふうにも思いました。そして、6節からですね、この大臣と大使たちは王のもとに押しかけて、そして王よ、国中の大臣、長官、大使、顧問、総督は皆、王が一つの法令を制定し、断固たる禁令を出していただくことに同意しました。いつの間にかそのように一致団結して、そして王以外のものに、あなた以外のものに祈願する者は誰でも獅子の穴に投げ込まれるという、禁令を制定してください。そしてそれを変更されることのないように文書を作ってください。それをメディアと、ペルシャの法律としてくださいというふうに、言うわけです。王は1番の2番の C のところですねに ありますように、王の地位を高める提案だと受け止めて、彼らの意図を知らないまま署名してしまったわけです。でも大衆大臣たちは王のためではなくって、自分たちにとって邪魔なダニエルを排除するために禁令を定めさせたわけです。この獅子が獅子の穴にというふうにあるんですけれども、当時獅子がですね、今日本もうちょっと最近熊のニュースは聞かないんですけれども、冬眠したのか未だにあるのかちょっと分かりませんけれども、そこまでいかないと思いますが、獅子が出ていたんですね。そしていろんな危険があったわけで、この獅子狩りっていうんでしょうか、獅子狩りというのが行われていたそうです。でそれを捕まえておいて、このような刑に使ったり、また権力の象徴としてその獅子を、なんて言うんでしょうね、飼って、自分たちの権力を示すために、使ったり、したということが書かれていました。そして王はその文書に署名、禁令の文書に署名したわけですけれども、10節をお読みします。ダニエルはその文書に署名されたことを知って自分の家に帰った。その屋上の部屋はエルサレムの方角に窓が開いていた。彼は以前からしていたように日に三度ひざまずき、自分の神の前に祈って感謝を捧げていた。するとこの者たちが押しかけてきて、ダニエルが神に祈り求め哀願しているのを見つけたということです。とダニエルはその文書が出されたことを知ってもなお、誠の神様を礼拝すること、感謝を捧げることをやめなかった、わけですね。この、屋上にその、祈るための部屋を作って、そしてエルサレムの方角に、窓をつけて、そこからエルサレムの方角を見ながら日に三度礼拝をしていた、祈っていたと、いうことです。でこの、日に三度祈っているっていうのはソロモンの神殿ができた時からイスラエルの人々がしていたことで、これは第一列王記の8章35節以降にその記事があるんですけれども、一日に何度も、時を決めて 早朝、昼、夕方、夜6時から次の日になってしまいますので、早朝、昼、夕方というふうにユダヤ人たちは祈りをしていました。と使徒の働き、新約聖書になりましなりますと、3時、6時、9時というようなことが使徒の働きの2章、3章、9章あたりに出てきます。ただこの旧約聖書の時代は時間というものは決められていなかったようです。こうなんていうか、新約聖書の時代のとこういつしなきゃいけないみたいな、そういう律法を固く決めて、それを守れないと律法違反だというようなことを作っていたんだなと思いますし、例えば羊飼いたちがその時間に合わせて祈ることはきっとできなくて、羊の世話なんかをしていると、それがまたこう罪人と言われるようなことになったんだと思うんですが、この時代ダニエルは日に3度祈っていたわけです。そしてちょっと小さいことですけれども、7節にいかなる神にでも人にでもあなた以外に祈願をする者はというふうにありますけれども、こう祈願、願いという祈りの部分ですね、祈りのいろんな部分があると思いますけれども、その祈願をする者はとありますけれども、ダニエルは神の前に祈って感謝を捧げていたというのが10節に、あります。そして、11節は大衆大臣たちが押しかけてきて、神に祈り求め哀願しているのを見つけたというふうに、あるわけです。祈りにはいろんなパートがあるわけなので、一概に言えませんけれども、ダニエルは神様に感謝を捧げ、そして、大臣たちは哀願している、哀願するっていうのは私を助けてくださいとか、私を憐れんでくださいとか、かわいそうに思ってくださいとか、どうにかしてくださいとか、そういうふうに私は受け取ったんですけれども、そんなふうに彼らは見たわけです。そして、2番にあります通り、彼らは狙い通りダニエルが主に祈り求めている現場を抑えてですね、見つけ抑えて、禁令を執行するように王に訴えるわけです。この祈っているところを、このダニエルの悪いところを見つける、罪を見つける、しかも自分のためにという、この何とも恐ろしい状況があったわけですけれども、しかしダニエルはここから自分の信仰を、曲げないで歩んでいくのを見ることができます。しかしその前にこの、大臣大使たちの訴えを少し見て、いきましょう。11節、今言いましたようにダニエルが神に祈り求め哀願しているのを見つけて、王に言うわけですね。王よ、王は今から30日間いかなる神にでも人にでもあなた以外に祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれるという禁令に署名されたのではありませんか。王は答えた。取り消しのできないメディアとペルシャの法律がそうであるように、そのことは確かである。エステル記にもあったんですけれども、この王が出した禁令っていうのは決して破られない、王ですらもそれを破ることができないという、厳しい法律だったわけですね。エステル記の時はその上を行く法律を王が出してくれたので、ユダヤ人たちは助かりましたけれども、メディアとペルシャの法律は決してもう誰もそれを何ていうか変えることができなかったわけです。でそこで13節、彼らは王に告げた。王よ、ユダからの捕虜の一人ダニエルはあなたとご署名になった禁令を無視して日に3度自分勝手な祈願をしておりますというふうに言うわけです。ここで彼らが強調したこと、ユダからの捕虜の一人ダニエルはというふうに、私たちの同胞ではありませんということを 強調して訴えているわけですね。同胞であったならば、あなたを一番にします。なんなら他の神々よりも、あなたを一番にします。しかし、ダニエルは、ユダからの捕虜じゃないですか、ということを、彼らは、強調するわけですね。だから、あなたを無視するんです。あなたのしたことを、決めたことを無視して、自分勝手な祈願をしております、というふうに、訴えるわけです。で、それを聞いて、王は、気がついたと思いますけれども、ダニエルを、この規則の通りにしなければならないことに気づいて非常に憂いというふうにあります。そしてダニエルを救おうと気遣ったわけですけれども、そして彼を助け出そうと日没まで手を尽くしたわけですけれども、15節にありますように、その時あの者たちが王のもとに押しかけてきて王に言った。王よ、王が制定したいかなる禁令や法令も決して変更されることがないということがメディアとペルシャの法律であることをご承知ください、というふうにかぶせるようにあなたが決めたんですよ、というふうに、訴えるわけですね。本当彼ら自身が王の上に立って法律を持って王の上に立って命令している様がここに見えます。それで王は仕方なくというんでしょうか、命令を出してダニエルは獅子の穴に投げ込まれたわけです。16節にありますけれども、そのようにされましたが、王の言葉はお前がいつも仕えている神がお前をお救いになるようにという祈りの言葉、そしてダニエルを憐れんだ言葉でした。そして、その穴の口には一つの石が運ばれてきて、それが封印され、ダニエルについての処置が変えられないようにした、誰かがこっそり助けたりとかそういうことがないように封印されて、しまったわけです。ちょっとイエス様のお墓のことを思い出しちゃったりもするんですけれども、そうして王は宮殿に帰り、一晩中断食をして、この断食をするっていうのは特別な祈りの時に断食をすることがユダヤ人たちはありますけれども、王も、そばいもも飯をせず、楽しみもすることもなく、眠ることもせず一晩中断食をして熱心に、その自分の祈りをしていたわけです。そして19節、王が夜明けに日が輝き出すとすぐ獅子の穴に急いで行ったとあるんですね。この急いで行ったってあると、なんかこう小走りで行ったのか全速力で行ったのかちょっと分かりませんけれども、王らしくない動きっていうんでしょうか、だと思うんです。うちの牧師は走りますけれども、ちょっとこの皆さんの想像するちょっと重鎮な感じの牧師先生がもし走るとしたら、それは相当急いでいる、もう今やらなければいけない、そういうことだと思うんですね。急いで行きました。そして穴のところで、ダニエルに悲痛な声で呼びかけました。生ける神のしもべダニエルよ、お前がいつも仕えている神はお前を獅子から救うことができたか。本当に王のダニエルに対するなんかこう愛情というものを感じます。するとダニエルは王に語りました。王よ、永遠に生きられますように、私の神が御使いを送り獅子の口を塞いでくださったので獅子は私に何の危害も加えませんでした。それは神の前に私が潔白であることが認められたからです。王よ、あなたに対しても私は何も悪いことはしていません。王は大いに喜びダニエルをその穴から引き上げるように命じた。ダニエルは穴から引き上げられたが彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである、ということです。ダニエルが王にこう声をかけられて、 お前がいつも仕えている神はお前を死死から救うことができたかと問われた時に、21節になりますけれども、ダニエルは王よ永遠に生きられますようにというふうに、答えるわけですね。本当に王を祝福しているというふうに3の1の B のところにレジュメにもありますけれども、こう王を憎んだりするのではなく、王を祝福する言葉を述べました。そして神様が、私の神様が御使いを通して獅子の口を塞いでくださったので、私は何の危害も加えられていません。で、それは私が日に3度神様に祈っていたことは潔白であるということ、そして王がこういう命令を出してしまったけれども、この神に、誠の神に私が礼拝をし祈りをするということは何も悪くないということが明らかになりましたというふうに、訴えるわけです。彼は本当に何の傷もつけられず、それは彼が神に信頼していたからだというふうに、書かれてあります。ダニエルの友人たちが火の炉に投げ込まれた時ですね、3章にその記事がありましたけれども、彼らは友人たちはたとえ、死んだとしてもですね、たとえ助けられなくても、たとえそうでなくても、私は神様を褒めたたえますというふうに言いましたけれども、ダニエルの信仰も同じだったのではないかなと、思います。神様がなさることが一番正しいので、私は神に信頼していますという、そういうふうに、言うことができたと、できたわけです。そして24節からにありますけれども、そのダニエルを中傷した者たちは皆祭司とともに、獅子の穴に投げ込まれて、獅子に、噛み砕かれてしまったということが、この出来事の、結末としてあります。25節から読みますと、ダレヨ王は全土に住むすべての民族、国民、言語の者たちに、手紙を書き送りました。あなた方に平安が豊かにあるように、私はここに命じる。私の支配する国においてはどこででもダニエルの神の前に震えおののけ、この方こそ生ける神、永遠におられる方、その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救い助け出し、天においても地においても印と奇跡を行われる。実に獅子の手からダニエルを救い出された。このダニエルはダレヨスの知性とペルシア人キュロスの知性に栄えたというふうにあります。王も、あなた方に平安が豊かにあるようにというような、なんて言うんでしょう、王としてそのように言う言葉、普通だったのかちょっと分かりませんけれども、国のみんなに平安が豊かにあるようにという、その憐れみや愛があふれる言葉で、手紙を書くわけですね。そして神ダニエル の神こそが生ける神だというふうに、書き送ったわけです。そしてここの6章の結論としては、主に信頼する者は者を主は守って、祝福してくださるということです。マタイの10章28節、体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさいと、ある通りです。と、私たち の歩みの中でも自分の怠慢さや、不忠実さや、世で生きていく中で小さいことに不忠実であるがゆえに責められることもあるかもしれませんし、なるだけそれがなくなっていくと、クリスチャンとしてなくなっていくといいなと思うんですけれども、また信仰のことで、責められる、あと落とし入れられることがあるかもしれません。 その時に私たちがどのように歩むかということが、このダニエルの姿から学ぶことができます。私たちの信じている神こそが誠の神であって、そういう困難が続くことがあったとしても、5章の、30節のその夜ベルシャツァルは殺されたとあるように、神はその日のうちにそのことを起こすこともできる方ですし、またこう時間をかけて、助け導いてくださることもできる方です。それ私たちそれぞれにぴったりの方法で、守って祝福してくださるという信頼を持って歩みたいと思います。もう一度最後にマタイの10章28節をお読みしてお祈りをします。マタイ10章28節、体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさい。天の神様、私たちに御言葉を通して誠の神であるあなたに信頼し従っていく、その人生の素晴らしさを教えてくださってありがとうございました。私たちにも自分たちの弱さのゆえに、また信仰のことで、責められ、貶められることが起きますけれども、本当にあなたに信頼して、あなたの裁きと、あなたのなされることに信頼して、歩むことができるようにどうぞ導いてください。感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。